Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第113回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けいたします。今日もあなたの心を揺さぶるお話をお届けします。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
さあ、先週は直子さんと友香さんとお二人で番組を担当していただきましたが、いかがでしたでしょうか。友香さん、
いやもう楽しかったですけど、うん、必死でした ね本当にその言葉ぴったりですね
でもね、とても元気よくやってくださったようですが、はい、直子さんはどうでしたか。
はい、あ、楽しかったです。
楽しかった。
でも、
はい、
もう時間を見たり、はい、こう作品を見たり、作品の資料を 見たり、もうあっちこっちいろいろなところ見て忙しい30分でした。
なるほど、まあ、五感を駆使して、はい、番組に臨んでいただいたということですね。はい、ありがとうございます。でもね、あの多分リスナーさんも2人がのびのびとやってらっしゃる様子を聞いてくださってあ、よく頑張ってるなって思ってくださったんじゃないかなと思います。そして折しも今日はクリスマスですね。はい、でちょうどこの時間はサンタさんが世界中の良い子にプレゼントをまさに今届けている真っ最中かもしれません。
そうですね、
はい、お二人にはクリスマスプレゼント来ますかね。
どうかな
てくれるかな。
いい子にしてますからね。はい、じゃあね、このクリスマスの思い出をちょっとお話を聞きたいなと思うんですが、そうかな、直子さん、はい、クリスマスの思い出って何かありますか？
そうですね、大人になってからのちょっと素敵な思い出、
素敵ですね、聞きたいです。
そのラブラブじゃないですよ。すいません、すいません、私がもう社会人になってて、はい、もうクリスマスなんて言わない、もう家で、もう私も大人だし両親も普通に、ね、そしてそれで父がね、そんな家庭なんですけど、父がその日帰ってきて、はい、メリークリスマスって言ってケーキ持って帰ってきたんですよ。
あ、嬉しいですね。
嬉しいですね。今までそんな買ってきてくれたことなかったんで、
は
い、
そうなんですね。
そうなんです。どうしたのって言ったら、はい、駅前で売ってたから、うん、なんかクリスマスだから買ってきたって言って、それたった1回だけなんですけど、はい、もうなんか、あ、父にもこういうところあるんだと思って、でも今でも覚えてます、そのケーキ。
嬉しかった
ですね。ちっちゃいケーキなんですけど、白くて、はい、いちごのショート、いちごが乗ってる可愛いケーキでした。
じゃあそのお父様がケーキを買ってきてくださった思い出が今でも忘れられない、
はい、
素敵な思い出ですね。はい、あら、あったかいお話ありがとうございます。ともかさんはどうですか？
私は子供の頃の話なんですけど、はい、ずっとサンタさん信じてたんですよ、はい、5年生ぐらいまで、でね、毎年自分が欲しいものを手紙に書いてたんですよ。
あ、かわいい。
ちゃんとね、返事が来るんです、サンタさん。
あら、素敵。
しかもカタカナで。
カタカナ好きのサンタさんですね。はい、
母が電話もしてくれるんですよ、何が欲しいって言ってますっていうの。
あら、お母様が電話を、
それを聞いてて、はい、いや大人ってすごいなと思って、はい、なんかもう楽しみに待ってるんですけど、はい、残念なことに毎年違うものが来るんですよ、はい、プレゼント、実用的なものでね。
カタカナのサンタさんは
手袋とか、はい、マフラー、はい、耳当て、はい、毛糸のパンツ、なんかリクエストじゃないんですけどそういうものがやってきて、お菓子とともに、
は
い、
あら、
でも今思えば、ね、はい、母親が必要的なものを冬なので買ってくれてたのかなっていうふうに思いますね。はい、いえいえ、
サンタさんに、
サンタさん、
はい、電話をして、はいはい、そうなんですね。
そうなんです。
その時友果さんは何て書いたんですか？
あんま覚えてないですけど、その時欲しかったお人形さんとか、はい、そういうものを言ってたと思うんですけどね。でもね、そういう、ね、ちょっと楽しみを作ってくれた母には感謝してますね、今から思えば。
そうですね、
ちょっとね、演技してもらったりとか。
あら、
でも不思議に思ってなくて、すごいなと思ってたんで、ちょっと思い出したので、はい、ちょっと聞いてみようかなと思います。さあ、覚えてるかなって。
演技じゃないです。
演技じゃない
です。本当にサンタさんに電話してました。
そっか、ありがとうございます。
絶対そうだと思います。はい、はい、じゃあね、今日はともかさんがお話をプレゼントしてくれます。
はい、
で、愛しかぐや姫シリーズでお届けしておりますが、はい、そうですね、今日は第3夜ですね。はい、で今日のお話の前に、ま、3回目ですので、はい、1回目2回目のお話ちょっと忘れちゃったという方もいるかもしれません、
はい、
なのでちょっとあらすじをご説明いただけますか？
はい、高校1年生の主人公のさっちゃんと、はい、お母さんとの9ヶ月の闘病生活を綴った作品。
そうですね、うん、はい、
で、ある日病に倒れたさっちゃんは阪大病院に入院しました、
はい、
そして化学治療を始めると、はい、腫瘍は大きくならず、
はい、
効果ありで希望が見えたというところまででしたね。
なるほど。じゃあ治療中、今ちょっと治療を始めたばっかりですということで、の効果もちょっとあるよというような展開です。
その後、今日は
かしこまりました。
させてもらいます、
はい、では今日は愛しかぐや姫第3話をお届けしたいと思います。ではお願いします。
愛しかぐや姫第3話。夕日とクッキー。1月9日から放射線治療が始まりました。開始前に説明があり、最大の量でいきます。将来後遺症も考えられます。 しかし今は命を救うことが先決です、と言われました。もう私たちには怖いものはありません。とにかく今は生命を維持しない限り、一歩も前に進めないのですから、何でも来いです。1月中、放射線治療が日課に入りましたが、比較的病状に変化もなく、単調な毎日が続きました。2月初め、廊下を隔てた向かいの部屋が空いたので、そちらに入れてもらうことになりました。今までの部屋の景色は中庭と病棟だったので、一日中電気が必要でしたが、今日からはモノレールの駅が真正面に見え、遠くは自宅方面の生駒山まで広がり、一日中明るい日差しが嬉しいです。引っ越しも一段落ついた3時ごろ、お見舞いにいただいたクッキーでおやつにしようと2人で話していたら、先生から2回目の MRI の話があるとのこと。唐揚げ事件のこともあるので、絶対一人で食べないこと。帰ってくるまでおやつは待っててね、と強く言い、ベッドに横にしてから部屋を出ました。話の内容は、腫瘍の大きさは変わらず、化学治療は続行。しかし何が起きても不思議ではない状態ではある。先生も放射線治療の効果をもう少し期待されていたようです。私も同じ気持ちでしたので、がっかりでした。人間の要求はだんだん膨らむものです。進行せず、現状維持なら効果ありで、前回はそれで満足していたのに、今回は縮小しているのではと期待してしまうのです。少々厳しいことも言われ、うつむき加減で病室に戻ると、夕日がピンク色に染まり、それが病室全体に差し込み、別世界のようでした。先ほどのクッキーの缶を開けて、これすごくおいしいよ、といたずらが見つかった子供のようなおなじみの顔の幸がベッドに座っておりました。病人とは思えない以前の笑顔の幸でした。深刻な病状も知らず我が子に思わず言葉を失い、ちょっとトイレと言って廊下に出るのが精一杯の私でした。そして自力でベッドに座れたのはこの時が最後となりました。甘え、そして16歳。2月初旬、病状が悪化してから欲張りが続いていました。一過的なものでまた好転するかと毎日期待しているのですが、期待は見事に裏切られます。私の最大の仕事は床ずれができないよう24時間体制で体の向きを変えてやることとなりました。言葉も不自由になったので看護婦さんに50音の文字盤を作ってもらい、文字を指で指し意思を伝える方法を取りました。いろいろと体制が変わる中、常に平常心でいようと心がけました。なぜなら私は母親ですから。この頃を境に私がトイレに行くことすら不安があるようになりました。病室を開けるときは眠っているときか起きているときは必ず断っていくのですが、それでも少し帰るのが遅くなると、今持つありったけの力を振り絞って、ママと呼び、顔を見ると迷子から解放された子供のように
ほっとした顔をするのです。夜中に循環の看護師さんが私を起こさないように気遣いながら小声で、さっちゃん、体の向きを変えておこうかと聞かれますが、即座に首を横に振るので、起こしてごめんねと静かにドアを閉めて出て行かれます。ところがドアが閉まる音がすると同時に、ママと呼びます。いい加減にしなさいよと言いながら体の向きを変えると、本人はどこ吹く風、無邪気な顔をして寝息を立てています。また夜中に何回も体の向きを変えていて気づいたことですが、私が寝ている簡易ベッドと反対の向きにすると、わずか10分ぐらいで次の交換を求めます。私は幸の右側で寝ていたので、幸は一晩の大半右を向いていたことになります。ある朝突然、右脇腹が痛いと言いました。病院にいるとつい最悪のことを考えてしまうのですが、原因はそれでした。同じ配分で寝かせるには、その都度私が大きなベッドを持って右へ左へ移動するしかないと、笑い話のようですが真剣に悩みました。きっと暗い夜の病室で目が覚めた時、視界に私がいないと不安で不安でたまらなかったのでしょう。このことを主人に話すと、24時間ずっと一緒にいられる私が羨ましいと言いました。また今は会社の帰りに病院に寄って幸の顔を見るのが何よりも楽しみだとも言いました。この時、私たち親子は一生分の時間を凝縮して過ごしていたのかもしれません。その日々の中、16歳の誕生日を迎えました。夕方、姉がバースデーケーキを持ってきてくれ、例年通り16本のろうそくを立ててお祝いをしました。病院に入ってこられる先生、看護師さん、みんなケーキを見て、おめでとうとお祝いしてくださいました。友達からはたくさんのお祝いメールが届きました。ありがとう、幸は頑張っています、16歳になりました。この日を迎えられたことに心から感謝し、メールをしました。ハッピーバースデー、16歳の幸。友のエール。学校からたくさんの手紙とビデオレターが届きました。時間が経つのを忘れるくらい二人でビデオを見て笑いました。君がいないと授業が大変静かですと先生。ほどほどに元気になって帰ってきてください。ほんまにほんまに頑張りや、みんなで待ってるからと友。相当にぎやかだった学校生活を垣間見るようで、私も大いに楽しませてもらいました。また千羽鶴もただの鶴ではなく、畳一枚ぐらいの発泡スチロールのボードに一羽ずつ針で刺し、幸頑張れという文字にする凝ったものでした。一羽ずつ心を込めて折ってくれた友に感謝するのはもちろんのこと、授業中にこの鶴を折っている生徒を見つけても、黙認してくださったらしい先生方にも熱いものを感じずにはいられませんでした。一方通行の応援に何らかの返答をしたいのですが、病名といい病状といい、お知らせするのは難題でした。 そこで小学校1年生から姉妹のように仲良くしてきた親友のりのちゃんを応援団長と命名し、すべて彼女に連絡することにしました。外泊予定などをメールし、ほんのわずかな時間ですが仲良しグループが家まで訪ねてくれるといった具合です。絶対に治って学校に戻ってくると信じて疑わない子どもたちの思い、心底を応援してくださるたくさんの人の気持ちが、私たちが目の前にある大きな困難を乗り越える支えになったことは言うまでもありません。ステロイド。なぜ先生がステロイド投与に神経を使われるのか、この頃分かりました。目指すはステロイドゼロと言われていました。とにかく病状がとても良くなる作用のある薬です。ところが作用がある分、副作用も大なのです。外観から言うとムーンフェイス、他人が見るとサチとわからないくらい顔が丸く腫れてきました。顎の裏にあった傷が真正面から見えるのですから半端ではありません。頬も盛り上がるので逆まつげ状態で、下までまつげが眼球に当たります。眼球が傷だらけになり、痛くて充血して困りました。先生のアイデアでテープで頬を下に引っ張り、応急処置を取りました。2月下旬になると血糖値が急激に上昇しました。重度の糖尿病状態です。入院以来、食事制限なしでグルメ生活を楽しんでいたサチにとって、これは一大事です。厄介なことに、これまた副作用で一日中強い空腹感に陥るのですから、本当に参ってしまいました。また皮膚が著しく弱ります。体のところどころ火傷の水ぶくれのように薄皮が張ったようになります。夏以降はこの薄皮に随分悩まされました。薄皮が破れた時は恐怖の痛みが走ります。皮膚科の先生に来ていただいて縫合してもらうのですが、糖尿病状態のため傷がくっつかず、いつまでたっても抜歯できなくて困りました。副作用のための対策をしても他の副作用が邪魔をするのです。これこそ泣きっ面に蜂でした。打足になりますが、親とは不思議なもので、ムーンフェイスになった我が子の顔を見て、まん丸で赤ちゃんのようで可愛いと思えるのです。玉のように丸いので、夕方主人が来たら、今日玉子がねと、その日の出来事を話していました。主人も帰るときは親しみを込めて、また明日おやすみ玉子と言いながら帰りました。ある日の夜中、トイレ終了後、文字盤を使ってクレームがつきました。タマコは嫌、タチと呼んで。乙女心を大いに傷つけたこと、大変反省いたしました。 以後気をつけました。2002年、アザラシのタマちゃんが有名になりました。テレビの報道を見るたび、あの頃を懐かしく思い、苦笑してしまうのです。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Daira Tomoka さんに愛かぐや姫第3話を読みいただきました。だんだんね追い詰められていくというかね、はいはい、病状が進行していく様子を読んでいただきました。このね感想についてはこの CM の後またゆっくりお話お聞きしたいと思います。愛しかぐや姫をお聞きいただきました。ありがとうございます。
限りある日の中で目
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあさちちゃんのねけなげな様子もここに出ていましたが、直子さん、はい、どうですかね今日の読んでくださったところ、聞いてもらって印象に残ったところありますか？
そうですね、こう病気で戦ってて、副作用が出てるさっちゃん、さちちゃんをまだそれでもなお愛してて、
そうですね、ね、はい、
こう顔がねちょっと膨れてしまっても、うん、それでもなお赤ちゃんのようで可愛いって思う、もうその親心なんか分かりますというか、このお母さんの立場で なってませんけれどもね、やっぱり親の子への愛情っていうのは一緒なんだなって。
そうですね、限りない愛情を注いでらっしゃる様子と、はいはい、ママって呼ぶんで、ママが見えなかったら不安なんですっていう気持ちとかもね、もう胸を絞られるような、はい、そんな思いで聞かせていただきました。まだね続くあと3話あるんですよね、はい、もっとどんな話が聞けるのか覚悟をして聞きたいなと思っています。ね、この他にもいろんなお話をお届けしてまいりたいと思います。この番組のパーソナリティはお話プレゼンター吉田恵美と、
本のコンシェルジュ竹木直子と、
ローダックスルベラピスト平友香でお届けしました。
明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。There's a